ここからは台湾在住の片倉よしみさんとつないでお届けしております台湾エクスプレスのコーナーです。台湾在住の片倉よしみさんにご出演いただきまして、片倉さんの取材した台湾情報をこちら番組内でご紹介していただいております。さあ、それでは今週も、台湾在住の片倉よしみさんつないでお届けしていきます。片倉さんです。どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、それでは今週の台湾エクスプレスですが、片倉さん、今日はどのようなお話でしょうか。
はい、まあ、ちょっとね、明るい話ではなくて大変申し訳ないんですけれども、
はい、
この6月13日、何の日だか鈴木さん、お分かりですか
?6 月13日。
このね、6月13日は、2009年にですね、
はい、
プロレスラーの三沢光晴さんが亡くなった日なんですよね。で、これ今日はね、何をお話したいかっていうとですね、私も、まあね、この、まあ、三沢光晴選手、すごい好きだったんですけど、
はい、
今日ですね、朝、台湾の友人から電話がかかってきて、ね、片倉さん、今日は何の日だか覚えてますかって言われたんですよね。
はい、
まあ、台湾にも、まあ、プロレスファンがいて、結構このね、三沢光晴ファンっていうのは多かったんですよ。で、多分皆さん、台湾でプロレスが見られるんですかっていうところ、まず、気になりますよね。
そうですよね。
どうやって見てるんだろうと思いますよね。
はい。
で、実は台湾は、ケーブルテレビが非常に発達していて、
はい。
普及率がもうほとんどどの家庭でも、このケーブルテレビがあるぐらい普及してるんですよ。
はい。
で、その中に、プロレスの専門チャンネルがあるんですよね。で、しかもこれ日本のプロレスばっかりやってるんですよ。
あ、日本ばっかり。
だからこう日本からプロレスのソフトをですね、ビデオをまあ購入して、
はい、
それを流してるんですね。だから、まあ、日本人から見るとまさかって思うぐらいなんですけど、すごい詳しい人がいるんですよ。で、今は私も Facebook ってのやってるんですけど、Facebook の中にも、はい、三沢光晴ファンクラブっていうのがあるんですよね。
はい。
台湾の人がやってるんですよ。日本人がやってるんじゃなくて、台湾の三沢ファンが作ってるコミュニティがあって、
はい。
で、これみんながみんなこう日本語できるわけじゃないですから、日本のプロレスの情報を、まあ、みんなが得られるわけじゃないんですよね。
はい。
だから日本語ができる人とか、まあ、あと日本人で中国語ができる人とかがそれを翻訳して、こう、日本のプロレスの情報をそこで流すんですよね。
はい。
で、そういうコミュニティがあるぐらい、実は台湾では、プロレスっていうのは、まあ、それなりに人気があるっていうふうに考えていただくとね、
はい、
興味深いですよね。
ええ、
うん。で、まあ、先ほどお話したように、プロレスの、ケーブルテレビで、プロレス専門チャンネルがあるっていうのも、まあ、びっくりだと思うんですけど、
はい。
実はこれって昔から、すごくね、
ええ、
この台湾とプロレスの関係って強いんですよ。
強いんですか、
ね、でどういうことかっていうと、
はい、
実はその台湾が1970年代、80年代、まあ、1970年代、80年代、もう結構前ですよね。
はい、
この時に、当時はこうちゃんとしたこう権利関係をクリアしていない、いわゆるその日本のプロレス中継をビデオ録画したものを、その著作権無視で流すような。
はははは
そういうチャンネルもあったんですよ。で、これが、スポーツエンターテインメントってものが全くない時代だったので、
はい。
これがものすごくこう、受けたんですよね。で、これが、まあ、どのぐらい、まあ、人気あったかっていうと、まず、アントニオ猪木、
はい。
ジャイアント馬場っていうのは、当時、今、現在で言うと70歳ぐらいの人たちっていうのは、大体、男性だったらみんな知ってますね。
はい。
名前ぐらいは聞いたことがある。
聞いたことがあると。
はあ。まあ、どのぐらいね、好きかっていうのは人それぞれですけど、まあ、知らない人はね、あと、タイガーマスク。
はい。
初代タイガーマスクですね。これもすごく人気があったんですよ。
へえ。
で、これがまあ、火付け役になって、その後は、こう、徐々にこう、そのビデオなんかでね、こう流すのも、定着していって、結構見てるんですね。
はい。
はい。で、今、先ほどお話した、この三沢、まあ、三沢光晴のファンクラブっていうのはこう、
はい、
台湾の言葉ですけど、三沢魂って名前になってるんですね、名前が。 三沢の魂ですね、はい。こういう名前のコミュニティがあって、なんとメンバーがね、1万人超えてるんですよ。
すごい。
まあ、こういうね、ちょっとプロレスっていう一つのね、スポーツエンターテインメントが台湾でも受け入れられてるというのはちょっとびっくりですよね。
そうですね。
で、さらにですね、まだあるんですよ。このプロレス、台湾におけるプロレスっていうものをテーマにした小説も出てるんですね。
え、小説ですか？
で、これ結構話題になったんですよ。
すごい。
これ2016年に出た、小説なんですけど、名前がね、リングサイドっていうんですね。
はい。
で、リンさんっていうね、リン・イクポクさんっていう、台湾東部のカレン出身のね、作家が書いた作品なんですけど、これが日本語に翻訳されて、2021年の2月に小学館から出てるんですよ。
あ、そうなんですか。
で、これで、まあ、プロレスお好きな方、ぜひね、読んでいただきたいんですけど、純粋なプロレスを追いかけるだけの話じゃないんですよ。
はい。
もちろん、プロレス系の得意の、プロレス得意の暴露話とか、ああいうんじゃないんですよ。この台湾っていう土地でプロレスがどういうふうに定着しているのかっていうことを、まあ、上手に、まあ、ね、この作家のリンさんって方が、この作品化してるんですよね。
ストーリーしてるんですね。
で、こういう、文化的な土壌というかですね、この、幅の広さっていうのは、実は台湾はすごく魅力的なところなんですよ。
はい。
いわゆるスポーツエンターテインメント、まあ、あと文学っていう二つの切り口を結びつけるっていうのは、日本だとなかなか難しいと思うんですよ。まあもちろん言いますけど、そういう作品書くとね、言いますけど、まあ台湾っていうのが外国でありながら、その日本のプロレスをテーマに文学作品が作られる。これやっぱ面白い傾向ですよね。で、繰り返しになりますけど、プロレスファンが書いたプロレスファンのための小説じゃないんですよ。
はい。
むしろこれは台湾っていう土地の上に根ざした文化を書いてるんですね。だからこの客観性と、この、なんていうんですか、哲学性みたいなものが感じられてすごく面白いんですよ。
はい。
で、こういうね、そのプロレス好きな人、先ほどね、三沢魂っていう、このプロレスのコミュニティなんかでも、Facebook のコミュニティでも、まあやっぱ盛んにこうやり取りするわけですよ。で、時々やはりね、こう、台湾の人には絶対にわからないことっていうのはあるんですよ。
はい。
うん。例えば、テレビで見てた時には、このレスラーとこのレスラーは仲良くやっていたのに、今はどうしてこんないがみ合ってるんだとかね。
はい。
あと逆もありますよね。あんなにいがみ合っていたのに、どうして今この二人仲いいんだと。
はい。
で、この辺のストーリーは、バラバラになって、放送されてしまうので、
あ、なるほど。
ストーリーがつかめないんですよ。で、こういうのを詳しい人が教えてあげるっていうスタイルができてるんですね。
はい。
だから、誰々選手がかっこいいとか、誰々選手がすごいとか、そういうコミュニケーションだけじゃなくて、プロレスのこのストーリーをより深く楽しむ。まあ、プロレスという一つのね、このスポーツエンターテインメントを楽しむための情報交換をしてるんですよ。
は
これちょっと皆さん衝撃的だと思うんですけど、
すごいですね、
実は台湾のその文化水準って非常に高いんですよね。この硬いもの、柔らかいもの、そういうだけじゃなくて、その中間を攻めるような、この文学性、哲学性、ね、こういったものが台湾という土壌の上で花開いているというのは非常に面白いですよね。は
い、面白いですね。
このリン・イクトクさんのリングサイドっていう作品は、まあ日本でもね、この2021年2月に出ましたけども、すごく反響があったんですよ。で、この小学館から出た時にはね、新日本プロレスの棚橋博史選手が、推薦のコメント出したりしてましたから
。それはすごいですね。
もうこれだけね、まあ、話題になった作品なんですよね。で、最近はですね、まあ、最後にちょっとこれ一つ、はい、最近の台湾のプロレスファンの話をして終わりにしたいと思うんですけど、
はい、
LCC ってありますよね。安い飛行機会社、はい、ローコストキャリアね、で、この安いチケットで日本に行って、リングサイドのいい席を買ってプロレス見るんですよ。
はい、
つまり、飛行機代は節約するけど、プロレスを見るとき、自分の趣味のプロレスを見るときは、一番前でいい席買うんですよ。
贅沢をするということですね。
贅沢なんですよ。で、これをやっぱりね、ちゃんと節約して飛行機代を安くして、余ったお金でいい席で見る。 まあ、ある意味で、プロレスファンとしてはすごく王道というかね、なんか、
そうです
ね、立派なファンだなと思いますよね。
はい、そうですね。
まあ、こういうね、あの側面というか、台湾の一つの文化の側面というかね、表情があるってことも、ちょっと皆さん知っていただけたら面白いんじゃないかなと思いました。
はい、ありがとうございます。今週はね、プロレスの話題で、片岡さん、あのね、以前ですと、ね、台湾公演もありましたからね。
ね、そうですね、最近ちょっとね、あんまりないんですけど、あの以前は新日本プロレスや全日本プロレス来てましたね。
そうですよね。またね、あの台湾でね、やってもらえると、また盛り上がりますよね、そうしましたね。
そうですね。まあ、ぜひ来ていただきたいなと思ってるんですけどね。
はい。ということで、今週の台湾エクスプレスは、プロレスの話題で、片倉さんにお話をご紹介していただきました。台湾在住の片倉慶美さんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。